小さな旅で一息、その一息が心の中の景色を変えてくれるかも。東京観光ならはとバス、小さな旅が詰まっています。
朗読、斉藤匠。深夜特急オンザロード第5章、娼婦たちと野郎ども、マレーハント。さらに歩いていくと、かなり安そうな旅館が見つかった。道楽旅社とあるからには、華僑が経営する宿なのだろうが、どこか当たり前の旅社とは異なる奇妙な雰囲気が漂っている。それは広い前庭の奥に立っているということもあったが、何より一階がバーになっているということが大きかった。私が通りに立ってバーの扉にじっと目をやっていると、そこからマネージャー風の男が出てきた。鼻の下にひげを蓄えた小太りの男だった。私の態度に不審を覚えたのかもしれないと思い、こちらから口を開いた。止めてもらえますか？男は私を品定めするように上から下まで眺め、やがておもむろに言葉を発した。
日本人な。
それがはっきりした日本語だったのに驚かされた。私がうなずくと、男はさらに日本語で言った。
泊まるだけな。何日な？
一日か二日のつもりだったが、急にこの男とこの宿に興味をそそられ、三、四日、と多めに答えてしまった。その方が止めてもらいやすいように思えたからだ。
6ドルな。
男が言った。一泊？
一泊6ドルな。
頭の中でマレーシアドルを換算すると、6ドルは750円だった。そう高くはない。しかし、習慣となってしまったセリフを、一応は言ってみることにした。
高いな。
もう少し安い部屋はありませんか？
5ドルな。
男はいとも簡単に答えた。部屋を見せてくれと頼むと、ついてこいと指で合図して、一階のバーに入っていった。バーの内部は薄暗く、女が三、四人、カウンターで雑談していた。客はまだ一人もいないようだった。男はカウンターの中にいるバーテンに鍵を取り出させ、それを受け取ると、私に向かって言った。
二階な。
マネージャー風の男の後について二階に上がっていくと、廊下を挟んで両側にいくつもの小部屋があった。マネージャー風の男は一番奥の通りに面した角部屋の扉を開け、電灯のスイッチを入れた。バスもトイレもついていないが、大きなダブルベッドの横にはどうにか役に立ちそうな机と椅子があった。ここも悪くないが、5ドルではなく6ドルならトイレくらいはついているのかもしれない。6ドルの部屋は、私が尋ねるとマネージャー風の男は平然と答えた。ここな。じゃあ5ドルのは。ここな。要するに6ドルでも5ドルでも同じことだったのだ。私はそのいい加減さも気に入って、この怪しげな旅車に泊まってみることにした。シャワーは廊下の反対側の端に、共同便所と一緒に備え付けられていた。水で汗を流し、シャツを取り替えて、部屋に戻りかけると、廊下の途中の部屋から女が出てきた。濃いアイシャドウをしたその女は、私と視線が合うと、軽く右手を上げ、はーい、と陽気に言って階段を降りていった。ベッドの上でしばらく横になっていたが、眠くならないうちに夕食をとっておこう、という気になった。マレーシア料理というのがどのようなものか見当もつかないが、マレーシア人が食べている当たり前の食堂に行けば、きっと美味しくて安いものがあるに違いない。街は相変わらず賑やかで、あちこちの食堂から食欲をそそる匂いが流れてくる。一軒一軒覗いて回ると、カレー風の煮込みを主菜としている店もあれば、焼き鳥風の肉料理を供している店もある。その中に一軒、中華風の麺をケチャップで味付けし、炒めにしている店があった。麺が出来上がると、その上に小エビや卵を乗せて客に出す。これがたまらなく美味しそうに見え、思わず指をさして注文してしまった。できるのを待っている間、すでに出来上がって大きな容器に入れられているイカのカレー煮をもらって食べた。これが意外に美味しく、さらに出てきたケチャップ焼きそばの味も悪くなかった。値段はこれで1ドル。125円だった。ケチャップ焼きそばの料理の名前を聞くと、ミーヤワという返事が戻ってきた。 麺の種類によってミーゴワというのもあるらしい。あるいは麺汁、麺ごとでも書くのかもしれない。とにかくこれでマレーシアにおいても飢えなくて済むことになった。街を1時間ほどぶらついて宿に帰ると、前庭で5、6人の若い男女がおしゃべりをしている。どうやら女はバーにいた連中のようだ。私がその横を通り抜けようとすると、一人の若者が声をかけてきた。
泊まってるんだって？
そうだよ。私が答えると、そこにいる全員が弾けるように笑い出した。私は若者たちの笑い声を聞き流し、そのまま1階のバーに入っていった。表で油を売っている女たちを見れば、店が暇なのは分かっていたが、依然として客が一人もいないのには驚いた。中にいる女たちも退屈そうだった。マネージャー風の男は、入ってきたのが私だと分かると、大仰に肩をすくめてみせた。暇そうだね。
忙しいのはこれからな。
しかし、言っている当人もあまり希望は持っていないようだった。かわいそうになり、せめてコーラ一本でも、と思い、マネージャー風の男に言った。
コーラはいくら？
50セントな。
ポケットを探ると、小銭が45セントしかなかった。札を崩してもらうのも面倒なのでやめようとしたが、私が口を開くより先に、マネージャー風の男が言った。
45セントな。
私がコインをカウンターの上に並べると、マネージャー風の男が手を出すより早く、バーテンがさっと金をさらってしまい、5セントを自分のポケットに入れた。そして、マネージャー風の男に向かって、お気の毒様、というように笑いかけた。まったく、ここの値段は一体どういうことになっているのだろう。バーテンがグラスに開けてくれたコーラを飲みながら、私は改めてマネージャー風の男に聞いてみた。
一体コーラはいくらなの？
50セントな。
でも、後から45セントだって。
そう。45セントな。
しかし、バーテンはそのうちの5セントを自分のものにしてしまったではないか。そう言おうとして、頭がおかしくなりそうなのでやめた。 そこへボックスに座っていた女が近づいてきた。
深夜特急の作者沢木耕太郎さんと斉藤匠さんの特別対談がついに公開。90分を超えた対談のほぼすべてがポッドキャストで配信されています。沢木耕太郎さんの新刊天路の旅人やお二人の原点香港のお話、旅や仕事、家族、現代社会など幅広く語り尽くす中、ノンフィクション作家の第一人者沢木耕太郎さんが俳優斉藤匠の核心に迫ります。お二人でしか話せない深くて軽やかな大変貴重な対談となっています。沢木さんの質問にタジタジの斉藤匠さんを聞けるのはここだけです。特別対談、沢木耕太郎、斉藤匠、各種ポッドキャストでお楽しみください。
言葉も通じない旅先の診療所で、私は半ば強引に衣服を脱がされた。パーカー、シャツと次々に。そして最後の肌着は驚くほどスムーズに脱がされた。気持ちいいくらいスルスルと。
その肌着は滑らかな肌触りのエアリズムですね。ライフとウェア、ユニクロ。
TBS ラジオ主催伊藤蘭 50th Anniversary Tour Started from Candies。キャンディーズとしてスタートした伊藤蘭がデビュー50周年を迎えます。最新アルバムレベル 9.9 の楽曲とともに、今もなお輝き続けるキャンディーズナンバー満載でお送りする50周年記念ツアーを開催。8月19日土曜日神奈川芸術劇場、9月2日土曜日東京国際フォーラムホール A はスペシャル公演。チケットは好評販売中。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報まで。
朗読、斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、共立ホテルズ&ドミトリーズ、はとバス、ユニクロ他各社の提供でお送りしました。
TBS ラジオ朗読、斉藤匠、深夜特急オンザロード。